sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
こんばんは。8月22日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ、なんと2013年8月7日から始まったこのラジオとラジコ、もうまるまる2年経ちましたよ。ほー、皆さんありがとうございます。なんと本日107回目の放送となりました。始まります。 83.6MHz FM うららより今週もお届けしちゃいます。いやーね、本当に暑い日がね、続いたりね、ちょっとね、あれ？もう秋なの？っていうね、こう8月上旬からね、そんな気候もありましたけどね、もうね、秋なんですよね。ね、雨が降ったりするとね、もうどんどん涼しいな、なんて思っちゃいますが、実は夏があんまり得意でない白雪も、まだまだしぶとく、夏気分をね、味わいたい私から、ふふ、みんな、学生のね、人は、夏休みもね、あともうちょっと、ね、一週間ほどですけど、みんなね、夏を満喫されましたか？ということで、この番組は、毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいね。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします、白雪です。白い雪と漢字で書いて、そしてスノーホワイトと小文字で書いて完成、全部合わせて白雪と読みます。どうぞよろしくお願いします。今週のね、スポットライトのコーナーは、わー、ついにアイスクリームの秘密に迫ります。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー、7月募集、8月オンエア、お題は恐怖体験1。今週もね、いっぱいいただいておりますのでご紹介していきます。またね、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も張り切っていっちゃいましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトはアイスクリームでーす。皆さん、アイスは好きですか？お酒とか辛いものばっかり食べてるそこのあなた、アイスはどうなんですか？好きですか？私はね、もちろん大好きです。なんかね、私、夢があるなっていつも思っていて、ね、アイスについてね、今日は皆さんと、繰り広げてみたいと思います。まあね、アイスクリームは、英語ですけれども、牛乳などを、原料にして、冷やしながら空気を含むように、攪拌して、クリーム状にしてね、これを凍らせたお菓子なんだよ。そのうちね、柔らかいものはソフトクリームと呼ばれてますよね。みんなどっちが好きですか？国によってはね、アイスクリーム製品の規格を、規定する場合があるらしいんだって。 で、日本では、乳固形分で、および、乳脂肪分が最も高いアイスクリームと、アイスミルク、ラクトアイスの、3種類を合わせて、アイスクリーム類と、しているそうなんだよね。で、ね、なんか見たことありますよね。で、乳製品を天然の氷とかね、雪で冷やして食べる風習はね、なんと紀元前より見られたそうです。なかなかね、確定されたね、情報がちょっと見当たらないんですが、まあ、もともとは3000年以上に、中国で作られた菓子であるというね、イタリアの商人、冒険家であるマルコ・ポーロさんは伝えていたそうですよ。マルコ・ポーロさん、ありがとう。彼がね、中国で父を、凍らせたものを食べて、その製法を、イタリアにね、伝えたという話があるそうなんですよね。で、現在のアイスクリームの、元はね、16世紀の中頃に、やっぱりフレンツェから伝わって、初期のアイスクリームは冷たいボールの中で手を使い作られていたそうです。嘘!すごい、もう凍傷になっちゃいますよね。で、このために、製造はね、大変に困難であったそうです。そりゃそうでしょう。アイスクリームを作るの大変だったんですね。これをね、改良する発明は、主に18世紀にね、移民によってアイスクリームが、伝わったアメリカで、なされたそうですよ。なるほどね。で、量産品のアイスクリーム製造は、やっぱりアメリカ合衆国が盛んなんだって。うん、確かにそういうイメージありますよね。私もね、こう映画とかなんか見ていて、でっかいアイスクリームの容器を抱えて食べてね、いるシーンとかにね、すっごい憧れて、なんかこう、私もね、ちょっと真似したことあります。で、一方ね、1867年の、ドイツで、製氷機が発明されて、で、その、冷凍技術と酪農の発達に伴って、アイスクリームのね、工場生産時代を、現出したそうです。なかなかね、いろんなヒストリーがね、あるんですね。で、日本で初めてね、アイスクリームを食べたのは、1860年頃だとされていて、横浜の、馬車道通りに開いた、氷水屋さんで、製造、販売したものであるそうですよ。で、横浜とかお住まいの方とかね、どうなんだろう、みんなね、知っていらっしゃいますかね。あと、アイスクリーンという名前、名称でね、一人前の値段が、なんと、現在の価格で、約8000円というね、当時ね、大変高価な、ものであったために、民衆から敬遠され、なかなか浸透しなかったそうです。確かにこの今の現代だって、一つね、8000円だったら、絶対に浸透しないでしょうね。で、原料は、生乳、そして、お砂糖、卵黄といったね、とってもシンプルなもので、これは、今はこう、カスタードアイスとも呼ばれているそうです。ああ、美味しそう。で、アイスクリームとかね、言うだけでね、なんか食べてみたくなりますよね。皆さんね、映画で見たことあるかな？ Always 三丁目の夕日っていうね、映画でね、すごいなんか、こう、アイスクリームのね、おじさんが、河川敷のとこで売りに来たりとかね、なんかそういうシーンとか見て、なんか良さそうっていうね、食べたく、アイスがね、食べたくなっちゃう感じがしました。ということで、お腹が空いてきたところで、この曲をね、懐かしですけどね、ちょっと聞いていただきましょう。タトゥーで All About Us。聞いていただきましたのは、タトゥーで All About Us でした。懐かしかったね。さあ、 第4週目の担当を務めさせていただきます。パーソナリティ私白雪ことゆきがお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは、はー、アイスクリームです。暑い日がね続くと冷たいねアイスクリームにね、やっぱり食べたくなっちゃいますよね。ところが、実はですね、アイスは暑いと売れるというわけではないそうなんです。アイスがね売れるのは気温がすごく関係していまして、22度から23度の時なんだそうです。それ以上にね暑くなるとさっぱりしたねお茶などのあの飲料がね好まれるようなんですよ。で、あの47都道府県別のアイスクリームの購入金額日本一は、意外にも最下位は暑いのに沖縄だそうです。そして、1位からね、あの上位を占める、売り上げのね、ところは、石川、そして福井、そして岩手、福島がね、売り上げの、上位をね、占めているそうで、北陸はですね、基本的に夏場は6月から9月ぐらいは、20度台前半、前半でね、まさにこう、アイスが売れる、土地なんだそうですよ。ね、すごいびっくりした。でね、やっぱり30度ぐらいになると、やっぱりさっぱりしたかき氷とかが売れ出すんだってわかるかも。ちなみに、ビールも爆発的に売れるそうですよ。やっぱりね、ビールもこうアイスもね、こうちょうど気温がね、だいたい売れる時期が一緒だそうです。で、アイスのね、種類もね、皆さん、ありますけど、皆さんはね、どんなのが好きなんだろう。で、ちょっとね、今考えてみて、イタリアのね、やっぱりジェラードね、ね、あれが一番ね、こう、有名かなとも思いますけれども、そして先ほど言ったソフトクリーム、シャーベット、アイスキャンディ、アイスクリーン、ババヘラ、あとパペもありますよね。で、アイスまんじゅうもね、あります。で、北条米というね、茨城のお米を使った、アイスもね、なんとあるそうなんですよ。なんかちょっと食べてみたいですよね。で、あと天ぷらのアイスとかもね、ありますよね。あれ、すごいですよね。私まだね、食べたことないんですけどね。天ぷら屋さんに行くとね、ありますよね。で、あと、アイスのケーキっていうのもね、ありますね。皆さんね、どんなアイスがね、よく食べますかね。で、スーパーで買うね、アイスっていうのもありますよね。私がね、結構好きなのは、パピコとか、ジャイアントコーンのね、シンプルな一番シンプルなやつとか、ピノとか、あと、フルーツがね、入ってるやつがすっごい大好きで、ガリガリ君もね、定番なんですけど、さっきね、ディレクターさんにもね、何が好きですかって言ったら、やっぱりピノとかね、ガリガリ君とか、こう、フルーツ系のね、のが好きって言ったんでね、結構みんなもね、どうなんだろうってね、ちょっと聞きたくなりましたが、あと、セブンティーアイスっていうのもありますよね。駅の構内とか、ゲーセンでね、自動販売機で売っているものですね。あれも私よくね、たまに食べたりしますけど、あとは、有名なアイスクリームの、会社だと、まあ、今、お店はね、全部撤退しちゃったんですよね。だけど、根強い人気の、ハーゲンダッツ。美味しいですね。あと、レディーボーデンとかはね、アメリカ合衆国のボーデン社と日本の明治、乳業の共同開発商品として、販売されたそうですよ。で、あと、なかなかね、私は食べる場所がね、きっかけがないんだけど、コールドストーンクリーマリーっていうね、アイスクリームさん皆さん知ってますか？アイスを頼むと、歌を歌ってくださいって言うと、歌ってくれるアイス屋さんで、これはめちゃくちゃ美味しいんですよ。あと、昔ちょっと流行って、お台場にもね、今でもありますけど、アメリカ、ディッピンドッツっていう、カラフルな小さい、粒がいっぱい入った、アイス、なんとなくみんな知りませんか？ね、あと、サーティワンのアイスクリーム、私は大好きで、ずっとね、食べているんですけど、変わったものでは、トルコアイスもね、あれ食べたことありますか？伸びるアイス。あれすごいですよね。 で、今日、この間ね、原宿に行ったらね、まだトルコアイスも売っててね、ちょっと食べたいなと思ったんですけど、ちょっとびっくりどころの、アイスでは、アメリカでは、2013年になると、光る、舐めると光るアイスも、できたそうで、ワンスクープなんと22,000円だそうです。舌舐めると舌も光るんですかね。で、あとブラックライトで光るアイスっていうのもね、あるみたいで、ドイツでは、あとはスパゲッティアイスみたいのでね、スパゲッティのものをね、アイスで見立てて、いちごソースをかけてね、食べてみるっていうのもね、あるみたいですよ。ね、本当にいいですね。お家でね、作れる機会もあるし、私は実際、お家で、果物をね、凍らせて、小さい時に食べたりもよくしました。で、さっきね、言った、市販のアイスのガリガリ君とか、あと、ホームランバーかな。そこでは、当たりくじがね、出るっていうのもね、嬉しかったですよね。結構大きくなってからも当たったりしました。ということで、ね、夢がますます膨らみますが、以上、今週のスポットライトは、夏にまだまだ負けたくないアイスクリームでした。愛を愛をいつかみんな争う。白雪、エヴァ。いつか心に平和が訪れる日が来る。つながるお便り。7月に募集したテーマは恐怖体験です。それでは早速読んでいきましょう。ユッキーさん、こんばんは。こんばんは。恐怖体験あります、あります。もっともその瞬間は分かっていませんでしたが、数年前、かなり深酔いして、夜中に自宅へ戻りました。私の家は、最寄り駅から向かう途中に小さな墓地を通ります。ここに来た当初は不気味で、夜は避けていましたが、すぐに慣れて、平気で通れるようになりました。さて、その夜、墓地に入ると、いくつかの光がふわふわ動いているのが見えました。はあ、誰かがお参りに来ているのかな。よく見ると、低い位置を動き回っている光もありました。なんだ、子供も来ているのか。その時は何の疑問もなくそう思ったのです。翌朝目が覚めてすぐそのことを思い出しました。お墓参りはともかく、まさか夜中に子供同伴でお墓参りはしないよな。あれは何だったんだろう。奇しくも、あれは夏のお盆の時期。あの墓地に私の先祖はいないはずですが、やはりお盆ということで魂が戻ってきたのではないでしょうか。それとも酔っ払って夢を見たのか。確認する術もありませんが、あれは魂だったと思いたいところです。その時は怖いとは全く感じさませんでした。恐怖体験はこれで以上です。最近なかなかライブに行けなくてすみません。というね、メッセージをいただきましたが、最近、ライブにも来ていただいたばかりですけれども、いや、なんか私の、友達も、お墓に、で、そういうのを見たっていうのが、 話を聞いたことありますよ。絶対になんかね、あったんだと思います。なんか不思議ですね。今日もね、たくさんお便りありがとうございました。今日ね、ちょっと時間がなくて、読めなかったので、またね、次回に、つなげたいと思います。大募集ね、募集しておりますので、またね、応募方法は番組の最後でお伝えいたします。それでは今週は浜ちゃんにお送りいたします。ディスティニーで、白雪聞いてください。
ウォーターテイメント。
83.6 メガヘルツ FM うららよりお届けいたしております、ラジオとラジコ。そろそろエンディングの時間へと近づいておりますが、ここで番組へのお便りやメッセージリクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com、 ラジオ数字8、ラジコ、@gmail.com。こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに従ってご応募ください。つながるお便り、8月募集テーマは、恐怖体験2です。こちらは来月の発表になります。ワクワク、年々応募してね、怖いけど。詳しくは、ラジオとラジコの、公式 Facebook ページをご覧ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分が聞けるリンクもございます。なんと先月からスマホでもアプリを返さずにそのまま、ご視聴できますのでね、よかったらぜひ皆様、聞いていただけたらと思います。また iTunes ストアでもね、お聞きいただけますので、合わせてご利用ください。さてさて、本当にこの間8月9日、代々木公園、野外公会堂でね、あの夏フェスをね、白雪行いまして、本当に外人の方もね、ファンの方もみんなでね、盛り上がれてとっても楽しかったですね。またね、12月にもね、いろいろ、ワンマンとかね、ありますので、よかったらね、ホームページチェックしてください。いやーね、本当に今日は美味しいテーマ、アイスクリームだったけど、みんなね、昔のことを思い出したりね、あの好きなね、アイスのことね、再度思い出してね、食べたくなっちゃったりしてませんか？はは。5月9日、なんとアイスクリームの日だそうですよ。アイスクリームのね、一層の消費拡大を願って、ね、東京オリンピック開催の年の昭和39年にね、アイスクリームのシーズンとする、連休明けのね、日をこう開催してね、イベントをね、するようになったそうです。ね、ちなみに、アイスクリームは額を、冷やしてから食べると頭がキーンとならない。そうですよ。ぜひ皆さん、試してみてくださいね。ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また、再放送が深夜ね、25時からありますので、聞き逃した方や、もう一回ね、聞きたい方は、ぜひ、こちらのね、再放送をお聞きください。さて、来週のね、放送は、8月29日の土曜日。担当は、この方でーす。
幻の女、モンチカと申します。湘南在住のシンガーソングライターです。みんな聞いてくださいね。アロハー。
はーい、お久しぶりでーす。第5週目の担当のシンガーソングライター、モンチカさんです。お届けいたしますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは、お相手は私、第4週目担当の白雪でお送りいたしました。毎日みんながアイスが溶けちゃうくらい心あったかく幸せで優しい気持ちでいられますように。おやすみなさーい。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。